個性を破壊されるな。話、金城重弘。
おはようございます。過去においてもそして現在も個性が破壊されて本当に悲惨なことが起こっております。過去においてもそうでしたし、そして今もそうです。で、まず最初に個性とは何かということ、今日のテーマは個性を破壊されるなというテーマでありますが、個性とは何か、エレン・G・ホワイトは何と言ってるか見てみましょう。これは本当に素晴らしい教育の7ページに書いてある個性とは何かという定義ですね。神の御形にかたどって作られた人間の一人一人に創造主の能力に近い能力、一人一人に創造主の能力に近い能力、個性、すなわち思考し行動する能力が授けられている。人間の尊厳がここにありますね。この能力が発達して初めて人は責任を負うものとなり、事業の指導者となり、他人に感化を及ぼすことができるものとなるというんですね。この能力を発達させること、すなわち青年たちがただ単に他人の思想を反映するものとならないで、自ら思考するものとなるように彼らを訓練することが真の教育の目的であるというんです。この個性の発達をさせることが教育の目的であり、また家庭において親が子供をしつける目的であり、また学校において教師が子供を青年たちを教育する目的であり、そして教会において牧師あるいは説教者が教会を成長させる目的であるんですね。7月8日に世界各国に衝撃を与えた事件が起こりました。日本に起こったんですね。で、このことに関しては今ネットでも、そしてテレビでもいろいろな不審な点があるということが今暴露されつつあります。そして次々日本の政治家たちと統一教会とのこの関係が報じられています。安倍元首相が銃殺された事件、そして安倍総理、元総理ばかりでなくて、かなりの政治家たちと統一教会とつながっていることが今暴露されつつあります。この、元総理、安倍総理を銃殺したその容疑者は特定の宗教団体に恨みがあったと供述しているというんですね。母親が統一教会に傾倒し1億円を超す献金をしていた。そう、恨みがあって あんな行動に出たというのであります。この文鮮明、文孫、孫明っていうんです か韓国語でね。そう、もうたくさんの献金を、しかも日本から借り立てて、そしてこの集団結婚なんていうのもやってますね。よくテレビで出ます。ホリーウェディング、聖なる結婚、何百人という人たちが集まって、そして集団結婚する。自分の意思で伴侶を選ぶのではなくて、上の方から誰々と結婚しなさいと、こういう妙な結婚式をする教会であります。このご主人はもう亡くなった。で、奥様が、これね、本当は日本語では韓鶴子と読みそうだね。だけど韓国語でね、ハン・ハクチャ、ハン・ハクチャと読むんだそうです。が今総裁になっております。彼女はこう言っています。政治と宗教は一つにならなければならない。政治と宗教ですね。そう、これは何か世界最大の、洗脳集団であるところのローマ法王教、カトリック教会と似ていますね。同じですね。そう、このことは黙示録13章17章聖書に記されております。宗教と政治が密着するとき、結合するとき、非常に危険です。恐ろしいことが起こります。日本でも過去にそういうことがありました。で、今そういうことが盛んに、特に共産党なんか追及してますね。政教分離こそがプロテスタント新教協会を、アメリカを繁栄させた原則でありました。が、黙示録13章の予言によると、政教分離、分離は良くない、政治と宗教は一つになるべきだと、レーガン大統領の時から言ってきました。で、今、そういうふうにアメリカはなりつつあります。ね。そう。これは、ね、統一教会の名前は変わりました。これ、世界平和統一家庭連合というふうに呼ぶようになったそうです。天の父母、天の父母様聖会と呼ばせているんですね。これも世界統一を狙っているバチカンとそっくりです。モットーは平和です。そして地球は一つの家庭だと言うんですね。共通の家。似てますね。この韓国に本部がありますが、まあ豪華な本部です。建物がこのバチカンに似てますね。そしてオベリスクも 立っています。これはバチカン、アメリカにもオベリスクが立っています。そしてそう、こういうふうに世界平和に向けた摂理の中心となる聖なる聖地であると言っているんですね。バチカン、プロテスタントアメリカ、そして統一教会も似てるところがあります。教えも似てるところがあります。そういう偽った教理で洗脳して個性を破壊して、そしてたくさんの金が日本から流れているそうです。そう、天の父母様と呼ばせるんですね。聖女、彼らの聖女であるんです。で、この統一教会の総裁は人類一家族、地上天国、天上天国を作っていきましょうと言って日本で演説したことがあるそうです。だからね、マザーと呼ばせるんです。マザームーン、文鮮明ね、マザームーン呼ばせるんだそうですね。どこかの国に似てますね。そう、でウィキペディアよりちょっと見てみたんですが、世界平和統一家庭連合、これは英語ではFamily Federation for World Peace Unification と呼ぶと言われているんですが、朝鮮半島にキリスト教の土壌から発生し、文鮮明によって1954年に設立されたものであるというんですね。日本では1960年代後半から学生を狙った反社会的な原理運動による家庭崩壊、学業放棄が社会問題になり、霊感商法、霊感商法ね、高い印鑑何百万円とそれを売って、そして天国行くんだとか、そういう霊感商法を使ってるんですね。社会問題となった1980年代以降、朝日新聞社や週刊文春によって大々的な批判キャンペーンが展開されたが、教団側は激しく反発し、信者によるデモなどが行われた。教団は赤い字のところ、教団はマインドコントロールの手法を確立し、その後の新興宗教勢力であるオウム真理教をはじめとするカルト宗教が模倣していった。オウム真理教のあの事件も覚えてますね。ユニバーサル・ピース・フェデレーション UPF ジャパンというのができているんだそうです。そう、これをね、天中平和連合とか呼ぶそうですが、これは非政府組織で、文鮮明とその妻、白茶ですかね、白茶夫婦によって設立された。で、日本では誰だと、日本の会長は誰だということが書いてませんが、まあ名前挙げません。 で目を転じてね、世界最大の統一平和組織、これを黙示録にちょっと見てみましょう。このことはもう何回も我々は黙示録13章から17章からメッセージを発信しています。政教一致によって破壊される個性、マインドコントロールして洗脳して、そしてこの個性、神が与えられた個性、自分で考え自分で行動する、このこれはね、頑固と違いますよ。神が与えたこの個性というのは頑固、自分だけの意見が正しい、考えが正しい、他の人の考えは受け入れない、こういう頑固とは違います。個性は神が一人一人に与えた尊厳であるんですね。このバチカンは世界を支配しようとしています。このバチカンと統一教会どういう関係があるか調べてみましたが、ちょっとだけあるようです。ね、ここにオベリスクがありますね。で、13億の信者の頂点に立つのはローマ教皇と日本語で言いますが、ローマ法王は令13世がこう言ってます。我々はこの地上において全能の神の位置を占めているのである。そう、これダニエル書7章に書いてます。天に向かって意図高き神に向かって暴言を吐くこの権力、小さい角と言われてますが、この法王がかぶる三重冠、これは天国、煉獄、地上の神の国、教会を象徴すると言われています。まあ諸説あります。天と地と海を支配する権力を持っているとか。で、黙示録17章を見ると赤い獣に乗る大淫婦のことが描写されています。後で皆さんご自分で読んでください。そう、これは大淫婦、女は宗教権力を表す、獣は政治権力を表すんですね。で、全世界の人々に飲ませるこのブドウ酒は偽りの教義を表す、宗教と政治権力を一つにした世界を支配する権力、その一つが統一教会であったんですね。政教一致、これはアメリカで今そうなりつつあります。そうで、まずその黙示録13章の2節に出てくる獣を見てみましょう。この獣は豹に似ていて、あるいは足は熊のようで、その口は獅子の口のようである。で、これ詳しくやりません。この獣ですね、致命的な傷が治ったら、その致命的な傷も治ってしまったら、そこで全地の人々は驚き恐れて獣に従う。つまりほとんどのこの地球上の人間の個性を破壊する権力であるんです。宗教権力、政治権力で合体したときに大変なことが起こるんですね。で、 13章の11節からはその地から登ってくる獣を描写しています。ほとんど人が住んでいなかったアメリカ大陸に子羊のような角を2つ持ったその獣が現れています。これは何回ももう言いましたから今日はやりませんが、そのアメリカプロテスタント教会、キリスト教国プロテスタント教会は先の獣の像を作ること、像というと先の獣ローマ法王の真似をして聖教一致して、そして先の獣の刻印を全世界の人々に強要する、そして先の獣の像を拝まない者は皆殺させた、皆殺す、何者かを強要するんですね。地に住む人々に命令する。アメリカがローマ法教を世界の人々に命令する、強要する事件が起こってくるんです、ね、先の獣はこれですね。私は怪獣と呼んで、海から出てきた獣で、これは地から出てきた獣だから地獣と呼びます。アメリカ合衆国プロテスタントアメリカが今やローマカトリックとプロテスタントが癒着した2015年の出来事でありました。さて今度はどうやってサタンは人間の個性を破壊するか、別な方面から考えてみましょう。大卒下巻の361ページ。サタンはいつも神の代わりに人間に注意を向けさせようと努力している。これいつもというところが非常に大事ね。過去、現在、未来、いつも。神の代わりに人間に注意を向けさせようとする。彼は人々が自分で聖書を探って自分の義務を学ばないで監督や牧師や神学者を案内とするように導く。これはどこの教会にもサタンはそのように働く。教会に来る人の個性を破壊する、マインドコントロールして、そして洗脳していく。ああ、皆さん自分は洗脳なんかされない、マインドコントロールさせないというふうに油断してはなりません。どこでも働いています。だから今私が話してますが、これは聖書から話しているからといってそのまま鵜呑みにしないで、ベレアの教会のように自分で果たしてそうかどうかを調べてみないといけない。自分で、ね、そうしないと我々の教会でさえマインドコントロールされて、そして洗脳される可能性が十分にあります。後で引用文見せます。そうする時にサタンはこれらの指導者たちの心を支配することによって大衆を意のままに感化することができる。マインドコントロールね、マインドコントロール。これはイェール大学とニューヨーク市立大学大学院センターの教授であられた、ちょっと抜けてるね、この心理学者 スタンレー・ミルグラムという人がこういうことを言っています。 80% の人は権威の命令に逆らう心理的道徳的資源を持っていないことを発見した。決定的な能力があるのはわずか 20% の人なのです、ね、つまり100人ここにいるとすると80人はね、権威の言うなりになる。そうとウィキペディアに載っていましたね。センターのセンターがここに来てる。センターね、はい、このね、指導者に従うことがね、指導者に自分の魂を委ねること、特に神の宗教団体というのは特に洗脳されやすい。なぜかというと神の皆を使うから。で、1978年恐ろしいことが起こりました。南米ガイアナで人民寺院が開拓したコミューンのジョーンズタウンで大量虐殺があった。どれくらいかというとね、980人が集団自殺をしたんです。このジム・ジョーンズに従って。そういうことが起こりうるんですね。で、私たちの教会はどうでしょう。私たちの教会に来ていて、教会で個性が破壊されることがありうるだろうか。これは非常に厳粛なことです。大総統の下巻の378ページ。嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くのものが、英語では大部分のものがと書いてある。大部分のものが。その信仰を捨てて、反対の側に加わる。いつのこと？日曜遵守を世界中に強要する。法令をもって日曜日は休んで、そしてただ休むばかりでなくて日曜日に礼拝するようにというふうに変わってきます。その法令が出てくる時のことです。その時セブンスデーアドベンチスの大部分のものが信仰を捨てて、あるいはセブンスデーアドベンチストであるという立場を捨てて、そして反対の側に加わる。そればかりだ。彼らは世俗と結合し、その精神を抱くことによってほとんど同じ見方で物事を見るようになっている。英語ではね、日曜休業令に向けて世の中の人と、あるいは世の政府との言う通りに世の中の人のと同じような考えに準備されているというんです。ああ、コロナの問題もその方向に向かっているんです。ほとんど同じ見方で物事を見るようになって、そして試練が来ると彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選ぶ。かつては真理を喜んだところの才能ある雄弁な人々は、私たちの教会でね、雄弁な伝道者たちはその力を用いて 他の人々を欺き惑わすと書いてある。フロリダに住んでいらっしゃるビル・ヒュージ先生は秘密結社の研究の専門家であるんですが、今この昨日と今日7時からズームでセミナーやってます。彼言ってましたね。そう、黙示録13章に惑わすという言葉が4回も出てくる。4回。そう、言葉を言い換えるとマインドコントロールして洗脳して惑わして個性を破壊するんです。神が与えた尊厳、これを失ってしまう。才能ある雄弁な人々はその力を用いて他の人々を欺き惑わす。我が教会の中で才能のある人々たち、指導者を用いてサタンは感化を及ぼして、そして自分ではね考えられないような人間に作っていく。そして以前の兄弟たちにとって最も苦い敵となるというんですね。牧師たちは、これ牧師への勧告というのを、これ英語でね、牧師への勧告、今は聖霊に導かれてという翻訳されています。牧師に対する勧告です。この本の93ページに牧師たちが、指導者たちが、雄弁な才能のある人たちがイエス様の姿を見えなくして、人間が人間を見るようにし、人間に信頼し、人間から助けを期待するように教育する。これがサタンの断固とした目的である。そして牧師たちよ、セブンステアドベンチたちの牧師たちよ、これに気をつけよと勧告しているんです。何年も我が教会は人間を見てきた。私たちの教会です。人間から多くを期待してきた。しかし我々の永遠の命の中心であるイエスを見なかった。それゆえに神はご自分のしもべたちをお与えになって、イエスにある真理、すなわち第三天使の使命を至って明確に提示させた1888年にこの教会を覚醒しようとしたんです。だけれども多くの者がイエスを見失ってしまったと預言者は言っています。1888年から今どれくらい経っていますか？我々死聖所におられるイエス様と言いますが、多くの者はイエス様を見失ってしまったと言っています。我々は決して自分の意思を他人のに飲み込まれてはならないことについて主のしもべはこう警告している。ミニストリーオフヒーリング219ページ。いわゆる科学によってある一人の人間の精神が他人の精神に支配され、そのため弱者の個性は強者の個性に飲まれてしまう。洗脳されやすい人たちがいる。この間ズームで私は洗脳されないためにということ、どうすればいいかということ、洗脳されやすい人はどういう人であるかということを話しました。その 洗脳されやすい弱い人たちがいるんです。洗脳する上手な人たちもいるんです。そして個性が飲み込まれてしまう。どんな人間でも自分の精神や意志を他人の自由に任せ、無抵抗な機械となることは神の御旨ではない。誰一人自分の個性を他人の中に埋没されてはならない。皆さん、自分に自信がありますか？自分はマインドコントロールされることはないと。そう、箴言の4章の23節にね、油断することなくあなたの心を守れと言ってます。油断したらいろいろな方法でいろいろな人を通して我々のマインドをコントロールして洗脳していく。洗脳されたら長ければ長いほど洗脳から解かれるのは時間がかかります。あのロサンゼルスにね、まあ N さんと言っておきましょう。この人の奥さんは教会熱心でした。現代の真理を学んでとても喜んでました。ご主人は教会に来ておられない。時々訪問行きました。自分はね、共産国でもうありとあらゆる方法で洗脳されて、その洗脳から解かれるのに40年かかったと言いました。聖書の真理によって心を堅固にした人たち以外には誰も最後の大騒動に耐えることはできない。私は人に従うより神に従うべきかという鋭い質問が一人一人望むであろう。その決定の時は今目の前に迫っている。皆さん、その時は非常に近いですよ。人類歴史2027年で終わるという予言の研究もなされてますね。かつてないほどのこの私たちが自分で聖書の御言葉に従って、どんな国家権力も宗教権力も素晴らしい人指導者の教えにも惑わされないで、コントロールされないで、自分一人で神の御言葉に固く立つという用意ができてるでしょうか。目前に迫っているというんですね。今から2600年の時でした。世界帝国バビロン、ネブカデネザル王はドラの平野に金の像を建てさせて、それを拝むように命じた。拝まなければ7倍も厚くした火の炉の中にぶち込まれて焼き滅ぼされるという法令が出たんです。ところがほとんどこの中にはね、バビロンの住民ばかりでなくて、ユダから来たセブンスデイアドベンチストの人たちもいますよ。ほとんどのセブンスデイアドベンチストは、神の民はこの法令に従って金の像を拝んだ。たった3人だけ、ダニエルはどっか行ってたからね、3人だけ毅然と私たちは 拝みませんと自分の信念に立ったんです。どんな刑罰があろうと、三章のダニエル3の18、たとえそうでなくともというのは、この前見るとね、私たちの神様はたとえ7倍厚くした火の炉の中にぶち込まれても、神様は私たちを救い出すことができますという言葉がこの前にあるんです。しかしたとえそうでなくても、王よ、ご承知ください、私はあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みません。歴史は繰り返します。同じことが黙示録13章を見ると、獣の像を拝ませるという事件がやってきます。国家の法令だからね、従わなければならない。マスクせよといえば国家がしなければならなくなる。今はこれの練習してるんです。そう、個性を守った盲人のことがヨハネ9章に書いてあります。イエス様は生まれつき盲人であったその人に、そのご自分の椿を土に履いて、そして混ぜて盲人の目にそれを塗って、白アムの池に行きなさい、洗いなさいと言って、その通りにしたら目が開いたんです。神の御言葉に従った時に奇跡が起こったんです。このね、この奇跡で大きな問題が起こった。その時宗教指導者たち、祭司たち、長老たちがね、良心を脅かしたんです。脅迫したんです。誰がお前の息子を、あなた方の息子の目を開いたのか、どのようにしてって脅迫したんです。そしたらこの良心はね、そのこのヨハネ九章、非常に大好きなところです。生まれつき盲人という悪境にあって、しっかりと自分の個性を守ったこの人、良心はね、宗教指導者たちの圧力を恐れて、脅迫を恐れて、そして街道から追い出されるのを恐れた。つまり破門されるの、除名されるのを恐れて、そして自分の息子をに奇跡が起こってるのに、これは誰かが追い出しになった奇跡であるということを擁護しないでね、恐れて、何と言ったかというと、大人ですから、あれに聞いてください、息子に、ね、この絵でしょうね、両親は。で、彼らは盲人だった人をもう一度読んで、神に栄光を期しなさい、神に栄光を期しなさい、第一天使の使命だね、まことに宗教的なことを言う人たち、あの人が罪人であることは私たちは分かっている、ね、この盲人を癒した人、分からないくせに分かっているって言った。そこで彼が答えていった。盲人が、私の目を開けてくださったのに、その方がどこから来たかご存じないとは不思議千万です。 生まれつき見えない私が全く見えるようになった奇跡、それをあなた方は見ていらっしゃるでしょう。それをご存じないとは不思議千万ですと言った。そしたら彼らは何と言ったか。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えようとするのか。これね、偉くなるとね、人から教えられようとするのが嫌いです。人に教えるのは好き。なんとか号、なんとか博士号、なんとか号もそうね。まあ、謙遜な人もいますよ。大抵、高慢になっていく。宗教者の指導者であっても。で、盲人を外へ追い出した。波紋、除名。彼は、自分を癒した方は誰であるかということを探して探していったんです。どこに私を癒してくださった方がいらっしゃるか。イエスはその人が外へ追い出されたことを聞かれた。そして彼に会って言われた。あなたは人の子を信じるか。これがあの当時の現代の真理であったんです。イエス・キリストは神がこの地上に送られて人の子となられたこと、これが現代の真理であったんです。そしたら盲人は言った。主よ、それはどなたですか。その方を信じたいのですが。イエスは彼に言われた。あなたはもうその人に会っている。今あなたと話している人がその人である。すると彼は主よ信じますと言ってイエスを拝した。宗教指導者たちがどう言おうと、良心がどう言おうと、彼はイエス様に出会った。私は真理であり道であり命であるというお方に出会った。この確信、彼はもう捨てることができなかったんですね。どんな人間でも自分の精神や意志を他人の自由に任せ無抵抗な機会となることは神の御旨ではない。誰一人自分の個性を他人の個性の中に埋没されてはならない、させてはならない。またどんな人間であろうと癒しを与える源としてその人間を見上げてはならない。人間は神に頼り、神より与えられた人間の尊厳、人間の尊厳という本が出版されていますね。いかなる人間にも国家権力にも宗教権力にも支配されず、ただただ神によってのみ我々の心は支配されるべきなのです。そういう人たちが14万4000に入るんです。新しい契約、彼らの思いと心に私の律法を書きつけよ。14万4千人。そう。神様は人間をご自分と直接的関係に置こうとお望みになっている。だからもう子供が自分で考え行動する時になったらね、親は子離れをしたらいい。自立するように。ユダヤ人はね、ユダヤ人の教育はそうです。義務教育の時には援助する、その後は自立させる。日本はどうですか。大学行って大学卒業してからでも 親が自分の子を自分の子と言って支え行こうとする。そう、教師は生徒が自分で考え自分で行動できる、これが教育の目的だから、その目的を達することができれば教師は退かなければならない。教会においてもいつまでも牧師に頼っていたらならない。牧師は信徒が自分で御言葉を学び、そして信仰を持つようになったら、もう牧師は退いて他のところに伝道に行きなさいと言われてるんですね。近未来にやがて激しい試練がやってきます。しかし神様の約束がありますから、我々の脳を洗う、マインドコントロールする国家権力を持って、偉い学者、地位権力によって、そしてあらゆる悪い環境において我々が個性破壊するように働く、そういう事件がやってきます。大聖堂下巻の273ページから、サタンは全く真理としか思えないような偽物を示すことによって、真理が要求する国旗と犠牲を好まず、欺かれることを厭わない者たちを欺くことができる。ところがどんな犠牲を払っても真理を知りたいと心から願っている者を、たとえ一人といえども、サタンは自己の権力下に置くことはできない。テサロニケ第一の手紙だったかな。真理に対する愛を失わなければ救われる。彼らが滅びるのは真理に対する愛を失ったからであるとパウロは言っていますね。そう、世界統一政府、あるいは新世界秩序とも言います。全体主義、これがカトリックの あれですね、カトリックの何て言いますかね、主義です。全体主義。プロテスタントは一人一人に与えられた個性、これを守るというのがプロテスタントです。そう、この個性を破壊する事件が皆さん本当に迫ってますよ。私は預言者ではないんだが、預言の踏み、聖書、確実な預言の書、そして最後の残りの教会に与えられた預言の霊、イエスの証が与えられている。その証に固く立っているならば、我々は敵の攻撃から守られるんですね。人間の法律に従わなければ厳しい刑罰が与えられると黙示録13章に書いてある。昔から言われたことだからな。もうそういうことはすぐは来ないと思っている間に突如として我々にやってきます。神様の約束は、真理を愛する者たちは完全に守られるという約束がありますので、恐れることはありません。キリストに従う者たちは、サタンとサタンの部下たちが彼らに対して何を企てているかをほとんど知っていない。しかし天にいます神は、 これらの策略を覆してご自分の深遠なご計画を完成される。神はご自分の民が火のような試練に遭うことをお許しになるが、それは彼らの苦しみを見て喜ばれるためではなくて、この試練を経ることが彼らの最後の勝利のために必要であるからである。神はご自分の栄光のために彼らを誘惑から守ることがおできにならないというのは、彼らがどんな悪のそそのかしによっても耐えられるようにすることこそ試練の目的だからである。そしてすべての誘惑、すべての反対勢力は公然と来るものであろうと隠れたものであろうと必ず撃退することができる、ね、どうしようか、これを歌おうか。これね、これ最後だから歌いましょうかね、紹介しましょうかね。水野源蔵、小学校3年で、ね、長野県の榊村だったかな、で生まれて脳性麻痺になってしまった。そして動くことができなくて、瞬きはできた。彼がたくさんの歌を作りましたが、大好きな歌です。神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく鳴き。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。人を羨ましがる必要はない。自分らしく生きなさいと彼は言ってるんですね。神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。そしたら本当に幸福が自分のものとなる。個性に生きる信者になりましょう。天の父様、あなただけが私たちの作り主であり、あなたの御子イエス・キリストが私たちを救うお方であります。あなただけが私たちの心を支配なさり、私たちの心に恵みの王国を設立なさることがおできになります。この世は滅びに向かっています。どんな人間も、どんな同盟も、連合も、どんな人間的な権力も、私たちを幸いにすることはできません。今私たちは、この弱い心をあなたにお捧げいたします。決心いたします。これは創造によって、贖いによってあなたのものですから。 皆に栄光が帰されますように、主イエスの皆によってお祈りいたします。アーメン。